西宮アンアン情報局。みんなが住みたい街、住み続けたい街、西宮。だからこそ市民の皆さんの安全安心が大切です。この時間は皆さんに快適な市民生活を送っていただけるよう、西宮市のネットワークを駆使し、月曜日から金曜日までの毎日、暮らしに役立つ安全安心情報を中心にお送りしています。25日水曜日です。おはようございます。近藤栄です。毎月第4水曜日は西宮市消防局から消防情報を伝えていただいています。今日は西宮市消防局警防課の伊藤寛治さんにお越しいただきました。年末特別火災警戒についてお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、年末特別火災警戒というのはどのようなことをされているんでしょうか？
はい、消防局では毎年12月20日から31日まで、消防職員と消防団員が消防車でパトロールを兼ねてマイク広報などを行っています。マイク広報を実施することにより、市民の皆様の防火意識の向上や防火防止に努めています。
はい、最近街の中でよく消防車を見かけるなと感じていました。例年年末の時期に火災が多く発生するんでしょうか？
過去の火災件数を見ても、年末に火災件数が驚くほど増加しているということはありません。ただ年末は特有の慌ただしさがあり、火に対する注意がおろそかになることもあるかもしれません。ついうっかりが原因で火災が発生しないよう注意を呼びかけています。
はい、気をつけないといけないですね。マイク広報以外にも何か取り組みをされているんでしょうか？
はい、各消防署に年末特別火災警戒という立て看板を掲出しています。この立て看板は事業所などにも掲出をお願いしています。また大勢の人が集まるお店には、火の取り扱いに注意してくださいといった内容の店内放送を依頼し、火災が起こらないように注意を呼びかけています。
はい、
他にも西宮市の広報掲示板に年末特別火災警戒のポスターを掲出したり、地域の自主防災会に年末特別火災警戒のチラシを配布したりしています。
消防局だけでなく、地域一体となって火災を予防しているんですね。では市民の皆さんが火災を防ぐために注意するポイントはありますか？
はい、これからも時期は寒さがますます厳しくなって、暖房器具を使う機会が増えてきますが、使用方法を間違えたり注意を怠ったりすると火災の原因になることもありますので、気をつけて使っていただきたいと思います。
わかりました。ではどのような点に気をつければいいでしょうか？
例えば冬場は洗濯物が乾きにくいので、ストーブの上に洗濯物を干す方がいらっしゃいますが、これは絶対にやめてください。またストーブをつけたまま寝てしまい、布団などがストーブに接触してしまうことが原因の火災も実際に発生しています。
はい、
ストーブを使用する際は近くに燃えやすいものがないことを確認して使用し、就寝時はスイッチを切るようにしましょう。
はい、ついついしてしまいそうなことが原因になっているんですね。ところで今年は西宮市内でどれぐらいの火災が発生しているんでしょうか？
はい、令和6年1月1日から11月30日現在で59件の火災が発生しています。
市内で、火災59件ですか。どのような原因で火災が起きているんでしょうか？
火災の原因別で言うと、コンロが出火原因となっている火災が第1位となっています。
はい、
調理中にその場を離れたり、使用方法が誤っていたりして火災が発生しています。調理の際はその場を離れずに正しい使用方法を守りましょう。
はい、今年の火災原因はコンロからの出火が第1位。ではコンロ以外の原因はどのようなものがあるんですか？
例年通りタバコが出火原因となっている火災が多く発生しています。タバコは周囲の燃えやすいものに着火したものがほとんどです。タバコの火種は消したつもりでも完全に消えていないことがあり、火種の周りが枯れ草やゴミ箱内など周囲に燃えやすいものがあれば着火しやすくなります。
はい、
吸い殻の適切な処理をお願いします。またコンロやタバコ以外の原因では放火や放火の疑いである火災、電気機器からの火災が発生しています。火災予防については消防局の取り組みにより市民の皆様の防火意識を向上していきたいと思います。
はい、放火に対してはどのようなことに注意すればいいですか？
例えば一般住宅では家の周りに燃えやすいものを置かないようにする、マンションなどであれば共用部分を物置代わりにしないなどの放火防止対策があります。
はい、
また年末は大掃除の時期ですから、地域の年末年始のゴミ収集日をあらかじめ確認し、ゴミをためすぎないように注意して気持ちの良い年越しにしていただきたいと思います。
はい、電気機器に対してはどんなことに注意したらいいでしょうか？
はい、電気機器による火災はリチウムイオン電池が関係する火災が発生しています。身近なもので言うと携帯電話、パソコン、モバイルバッテリーなどに使われている電池で、コンパクトかつ軽量であり大容量のエネルギーを繰り返し使用できることから普及が進んでいます。
はい、
実際に西宮市内で発生した火災事例をご紹介すると、ゴミ収集車によって回収されたゴミの中にリチウムイオン電池が廃棄されていて、それが押しつぶされ出火した事例、自動車内の車内に置かれていたモバイルバッテリーが日差しによって設定温度以上になることで出火した事例、駐輪していた電動アシスト自転車のバッテリー内部でショートし出火した事例などがあります。
はい、
リチウムイオン電池は落下させるなど強い衝撃を与えることや高温な場所に置くことは非常に危険です。また充電してもすぐに電池残量が減る、熱くなる、変形している場合はすぐに使用を控え適切な方法で廃棄してください。
はい、
また廃棄するまでは金属製の容器に保管するなどして火災が発生した場合に燃え広がらないようにしてください。火災ゼロの明るい新年を迎えていただきたいと思います。
はい、わかりました。今日は西宮市消防局警防課の伊藤さんに伝えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に市民生活相談のご案内です。西宮市では市民生活相談を市役所1階の市民相談課で祝日休日を除く月曜から金曜まで毎日行っています。相談はすべて無料です。今日水曜日は相続離婚などの家事相談が正午まで、建築リフォーム相談も正午まで行われています。市政についての相談、問い合わせ、苦情、要望の市政相談は5時まで、また法律相談と国県への苦情要望などの行政相談は午後1時から4時まで行われます。法律相談は予約が必要で電話で受付をしています。なお交通事故相談は毎週水曜の午後1時から4時までですが、前日までに予約が必要となります。お問い合わせは市民相談課まで 0798-35-3100 0798-35-3100 です。どうぞ気軽にご相談ください。西宮アンアン情報局、この時間は皆さんに快適な市民生活を送っていただけるよう、西宮市のネットワークを駆使し、月曜から金曜までの毎日、暮らしに役立つ安全安心情報を中心にお送りしています。それでは明日の朝9時48分にお耳にかかりましょう。西宮アンアン情報局、西宮市がお送りしました。